中山洋平の会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャスト。この番組では600社以上のウェブコンサル実績を持つ株式会社ラウンドナップ代表取締役の中山が、会社経営者に必要な内容に絞り込んで、抑えるべきウェブの話題やトピックスをビジネス目線でお伝えしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も、会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。今回のテーマは、ご質問ですけれども、ウェブサイト、ホームページの名前というのはどうやって決めればいいのかということについてお伝えできればと思います。で、この名前というのはもちろん非常に重要でして、やはりブランディングといいますか、どういうサイトなのか、あるいはこれがどんどんそのサイトが大きくなっていく、ホームページがいろんな人に見られていくときに、そのサイト名というものはやはり重要になってきますよね。ただこれはですね、あくまで私が普段、やらせていただいているような範囲でということで、その見解の中でということなんですけれども、あまり気にしすぎない方がいい、そこにこだわりすぎて前に進めないんだったら、もうある程度ですね、こんな感じだろうということで、仕切ってしまって実際にサイトを作る方に進んでしまっていいと思います。巷でサイト名をどうする、ホームページ名をどうするというとですね、例えばコーポレートアイデンティティから逆算してとかですね、いろいろなこうマーケットの分析をしてとか、それから中にちゃんと意味を込めてとか、いろいろな意見があります。で、それはそれで間違っていないですし、特に、大手が作るメディアとかですね、サイトというものはやはりいろいろなところでどんどん一人歩きしていきますから、きちんとその由来ですとか差別化ですとか、そういったものを考えていかないと、少なくともマス媒体に乗った時になかなかこううまく浸透しないということはあるんですね。ただそうではなく、一企業は例えば販促サイトとして一つ別のサイトを作るとか、そういったサブサイトのようなもの、あるいはメインサイトとしても自分たちの会社名を頭につけて、その上で、一般消費者に対してサイトを作るとか、そういったケースでしたら、そこまでですね、こういわゆるブランディングを、ブランドを構築するようなプロセスに乗せなくてもいいというのが私の考えです。まあ、それ以外にやってほしいことっていうのは山のようにあるっていうことですね。優先順位がそこまで高いものではないというふうに、私は考えます。で、じゃあ本当に適当に名前を付けたらいいのかというと、もちろんそんなことはなくてですね、いくつかは守っていただきたいポイントっていうのはやはりあるんですね。で、それはですね、まず一番大きいのが、分かりやすさです。さらに言えば、そのホームページの名前、サイト名を見ただけで、聞いただけで、そのサイト、ホームページっていうものが一体どんな商品やサービスを扱っていて、そしてどんなお悩みを解決してくれるものなのか、あるいは何に関しての情報が載っているサイトなのかというのが、ピュッとすぐ分かるようなものが一番いいです。さらにそれが長いもの。何かですね、なんとかのなんとかのなんとかのドットコムとかですね、なんとかかんとかなんとかんとかのなんとかの窓とかですね、そんな感じになっていると覚えられないので、なるべく短くする方がいいです。これが理想的な姿ですね。だから一時なんとかの、119番とか110番とか、なんとかかんとかドットコムとかですね、なんとかかんとかの窓口とか、いろんなのが爆発的に増えた時期があったと思うんですけども、あれはあながち間違ってないというか、非常に正しい選択だと思います。やはりユーザーっていうのは別に会社名を求めているわけではなくて、自分の目的から検索をしてたどり着きますので、実際サイト名ってほとんど覚えてないケースなんかも多いですね。つまりあのサイト名というか、その何て言うんですかね、会社名とかっていうのは覚えてないケース多いですね。例えば皆さんが乗り換え案内するときって、もう乗り換え案内で検索しますよね。で、例えばで、普段ナビタイムを使っているんだとしたら、ナビタイムで検索する。まあ今アプリがあるんでスマートフォンは除外しますけれども、じゃあパソコンで乗り換え案内調べるときに、ナビタイムって打つっていうよりは、まあ乗り換え案内って打ったら3番目にナビタイム来るから、それで検索するよねっていうような、用途で検索して、そこで大体この辺にあるサイトだったよねっていうような感じの調べ方しちゃったりすると思うんです。 なので、かなりお客さんっていうのはその用途っていうもの、自分が何をしたいかっていうことを考えながらいろんな情報収集をしますので、一番大事なのはそのホームページ、ウェブサイトっていうものが一体何を扱っているのかっていうのがスッと分かるような、そんな名前にすることです。とにかく分かりやすさっていうところを追求した方がいいと思います。分かりやすく、できるだけ短い。ただそういうものっていうのは結構もう取られちゃっていたりする、で、ある意味没構成になっちゃったりする部分はあるんで、まあ、そこはですね、今の時代、まあ、かなりサイト、今からサイトを作る、ホームページを作るとなると後発の部類ですから、その前にたくさんの人たちがそういう名前を抑えちゃってるんで、まあ、ちょっと難しいなっていうところはあるんですけども、できるだけそういう方向を目指した方がいいと思います。で、じゃあそれだけでいいのかというと、それ以外もやはりいろいろ気にしておいた点っていうのはあり、いや、気にしておいた方がいい点っていうのはあります。例えば、一番多いのがですね、一番多いとか一番大事なのはあれですね、一般語、よくある言葉と被らないってことですね。例えばそうですね、もう極論、まあ、なんて一般名詞、例えばドラッグストアとかですね、スーパーマーケットみたいな名前にサイト名にしてしまったら、サイト名で検索しても絶対上出ないですよね。酒屋とかにしてしまって、例えば酒屋 .com ってしてですね、酒屋って調べたら絶対今の Google だったら、いや、そのスマートフォンなりパソコンのから得られる位置情報っていうものを元にして近くの酒屋とかですね、スーパーマーケット出しちゃいますから、まあ、多分皆さんの、そうサイト名というものを知って検索をしてくれた人が、じゃあスムーズにたどり着けるかというと非常に難しいと思います。まあ、後から出てきた商品に食われてしまうということもあるんで、なかなか難しいこともあるんですけども、他の言葉やサービス、製品というものに被ってしまうものっていうのはできるだけ避ける、まあ、基本的には避けるっていう方向に、することをお勧めします。これは主に検索エンジンという観点での対策ではあるんですけれども、また実際にじゃあこれそれ以外で、例えばですね、雑誌広告出すとか、織り込み出すとかっていう時に、知っている他の製品、有名な製品と間違えられてしまうとものすごい損ですよね。あれ、こういう名前っていうことはこの製品に関係あるものなのかな、だったらうちにはあんま関係ないなとか、関連会社なのかなとか、そういうふうに誤解を呼んでしまうとまた別の問題を引き起こしてしまうこともあるんで、とにかく既存の商品と被らないような名前にしてあげた方がいいですね。はい、というところが一つあります。で、この被らないという観点は、そういった、まあ、全国レベルといいますか、広域についてもそうなんですけれども、近くのお店の名前、路面店さんとかは特にそうだと思うんですけれども、それと被らないというのはもちろん重要です。検索をかけたときに、当然前からあるお店なりサイトの方が上に出る可能性は高いですし、まあ、被ると何かと問題になるんで、同時にローカルな範囲でのっていうことも考えてもらえればと思います。で、続いてですね、商売上どうしてもこうあまり、なんていうんですかね、まあ、あまりというか、基本的におしゃれな名前にしておきたい。例えばこう英語、カタカナですね、特に女性向けに多いと思いますけれども、美容室だったり、それからなんだろう、サロンとか、そういうところの場合にはそういう名前にしておかないと、むしろ、なんとなく、こういかにもマーケティングやってますみたいなイメージが出てしまって、お客さんを遠ざけるということがあります。で、そういう場合にはそういうですね、ある程度 いろんな意図を込めたカタカナまで英語というもので、やるしかないんですけれども、その時にはそれと一緒にどういうタグライン、つまりまあサブキャッチコピーといいますか、なんとか、例えばそのサーリューとかですね、してつけたらその後ろに、なんとかかんとかの和菓子のお店とか、なんとかかんとかの、大大事にする、エステサロンとか、その、キャッチコピーとセットで考えることをお勧めします。で、その2つをセットで流通させるんですね。で、そうするとそのお店の名前としてはそのイメージを保てるような、平たく言うとこう、まあ、おしゃれと言いますか、きちんと、ブランドを感じさせるような名前になっているんですけれども、サブキャッチコピーも一緒に流通させることによって、その お店がどんなポリシーで商売をしているのかとか、何を重視しているのか、何が得意なのかといったことも一緒に伝えることができます。でこの場合はお店のロゴ、名前、サブキャッチコピーっていうのを合わせて一つと考えて、名刺なり、それから広告なり、ホームページなり、全てにそれをセットで載せるっていう前提で考えるっていうことですね。はい、そうすることによって分かりづらさっていうものをうまく回避することができるようになります。で、ドメインもよく一致させた方がいいと言われることが多いんですが、でもちろん一致するのがベストだとは思います。ただ皆さんどれだけドメイン名のアルファベットとかを見ているかというと、そんなに見てないと思うんですね。例えば、そうですね、何でも、さっきナビタイムって言いましたけど、ナビタイムのドメインって何でしたっけと、ナビの間とタイムの間にハイフンがありましたかと、ナビタイムの後ろはコムですか JP ですか、多分パッと思い出せる人あんまりいないと思うんですね。でドメインってそんなに大事じゃない。まあ強いて言えばですね、パンフレットとかそういうものに記載するときにパッと見て、あ、なるほどなって思うぐらいで、ネット上ではほとんど意識されないですね。なのでもうあまり、こう一致させることを気にせず、後でサイトがどういう方向に向かっても大丈夫なような、こうふわっとしたものにしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。特に小さい企業さんとかっていうのは小回りが利くことが非常に、企業体としては強みでもありますから、そういう時に、サイトの URL がですね、ドメインが、こうなっているからうまくできないんだよねっていうふうに足かせになってしまうのはものすごく損です。だとしたら、まあその小回りというものを生かすためにもふわっとしたものにしておいて、後でいかようにもできるようにしておくと、そういった感じのドメイン名にしておいた方がいいと思いますね。サイト名についてもきちんとですね、サイトの方で説明すれば、まあ、そんなコロコロ、例えば1ヶ月に1回変えるとかそういうことでなければ、お客さんの方というのは別に離れていかないですから、そうですね、途中で、あ、こういう方向にこういうふうに伸ばしていた方が良さそうだっていうことになった場合には、サイト名を変えるっていうのは全然問題ないです。はい、1年に1回とか、まあ、1年に1回ぐらいだったらね、大丈夫だと思います。で、そういうことも視野に入れて、サイト名っていうものをあまり考えすぎないこと、そして繰り返しになりますけども、サイト名を決めるときにはとにかく分かりやすいかどうかっていうことを考えること、それから検索したときにたどり着けるかどうか、でそのために、既存の何か有名な言葉と被っていないか、それからローカルでの他の店と被っていないか、そういった、ことを考えてくださいと、ね、一般名詞だけで構成するようなものはなるべくやめましょうっていうことですね。ある程度こうドメインのパートがサイトの方の SEO が強くなって、検索したときに、あ、これは一般語じゃなくてこの有名なサイトの方を指しているんだなっていう状況になれば、ね、そういう一般語で検索されたときにあなたのサイトが出てきたりして、それで集客できたりするわけなんですけども、それってかなり先の話なんで、最初のうちは、少なくとも最初のうちっていうのは、被らない言葉にして、そして分かりやすい名前にして、それでまずリリースしていろんなことを試していく方がいいと思います。でこの名前を決めるということにあまりですね、こういろんなブランディングのプロセスみたいなことを、入れすぎない、そうじゃなくてスピードと実際に、そこから PDCA を回す、改善のサイクルを早く回すっていうところを重要視して、まず一歩を、踏み出す方に優先順位を、高くつけてあげた方がいいというふうに思います。はい、ということでですね、今回のポッドキャストは以上になります。まあ、正直うちサイト名としてはラウンドナップウェブコンサルティング、会社名としては株式会社ラウンドナップですけれども、すごく正直に言うとですね、もっと簡単な名前すればよかったなと思ってます。もともとこれがどういう理由でつけたかというと、独立する前からやってるメディアの名前がウェブ戦略ラウンドナップっていう名前だったん で、それがそこそこ当時知名度が、まあ、業界内ではあったので、まあこれ使わない手はないかなっていうことで、じゃあどの辺使えるかなということで、じゃあラウンドナップかなって、ラウンドナップっていうものを英語で見てみると、こういろいろ見て回るとか、いろんなことをこう一つにまとめて提供するみたいな意味合いに持っていけそうだったんで、じゃあラウンドナップかなということでつけたんですけども、まあ、今となってはですね、もう少しちゃんと考えて分かりやすいものにすればよかったなというふうに思ってます。本当ラウンドナップという名前が、まあ、今はですね、幸いうちのサイトが上に出てくるようになりましたけども、と一番最初なんていうのは本当にですね、ラウンドアップ、なじゃなくてアップっていうですね、除草剤があるんですね、かなり有名な。 そっちばっかり上に出てきて、なんか除草剤の自分たちを見つけてもらえないような状況になってしまっていて、まあ、当時もなんかちょっと失敗したななんて思ったところはありますね。はい、ドメインもかなりうちコロコロ変えて、いて、3回か4回変えましたね。まあ今もうかなりそれでロスはしちゃったなというふうには思います。はい、まあ、ただとはいえそれでも今普通にこうやって生きていけてますんで、そこまで考えるよりは実際にウェブサイトを運営し始めて、そこでいろんな、テストを行って、実際の収益とか評価に、評価というか反響ですねにつなげていくっていうところに早く入っていった方がいいです。あまり、いわゆるコーポレート、アイデンティティとか考えすぎて、つけなくてもいいというふうに私は思います。ということですね、このあたりは多分いろいろなご意見があると思うので、そのいろんな意見を取り入れながらこれがマッチするかなっていうものを、使ってもらえればというふうに思います。はい、それではですね、お知らせとしてはですね、ちょっと今個別相談会を中止していて、で再開するのがですね、おそらく8月の半ばぐらいになると思うんですが、今後基本的には、うちの事務所が新座市というところにありますが、でここの近くにですね、打ち合わせできるところを別途作りました。で東武東上線の朝霞台あるいは武蔵野線の、北朝霞ですかねというところから歩いて10分かからないところで、やれるようにしましたので、前よりもかなり柔軟性高く、そして、数もこなせるようになっているので、また改めて告知しようと思いますけれども、それぐらいの時からご希望の方は、ウェブサイトのフォームの方からご連絡いただければと思います。また本も頑張って書いてるんで、引き続き応援いただければと思います。あと最後に夏休みというかお盆ですけれども、皆さん大体14からお盆の会社さんが多いと思うんですが、そこのところが逆にうちとしてはですね忙しくなってくるのでそこは業務します。で実際にはですね18日金曜日から、翌週の25ということで約1週間ずれての夏休み、盆休みになりますので、そこだけ、ご理解いただければと思います。実際の問い合わせ対応のお返事に関しては28からですね、順次いただいたものからメール、電話、チャットワークで返していきますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドラップコンサルティングの中山がお送りいたしました。
今回の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので、ぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。